をしています。そこでアブラムは申し上げた。神主よ、私に何をお与えになるのですか。私にはまだ子がありません。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。さらにアブラムは、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、私の家の奴隷が私の跡取りになるのでしょうと申し上げた。すると主の言葉が彼に臨み、こうおせられた。その者があなたの跡を継いではならない。ただあなた自身から生まれ出てくる者があなたの跡を継がなければならない。そして彼を外に連れ出しておせられた。さあ天を見上げなさい。星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。彼は主を信じた。主はそれを彼の義と認められた。
本日のメッセージは、さあ天を見上げなさいです。
改めましてもう一度おはようございます。3月の11日の大震災以降ですね、いろんなところで歌われている歌があります。それはかつて坂本九さんによって歌われた大ヒットした曲ですね。上を何でした何をしたの、今日はどうもおかしいですね。ですね、その上を向いて歩こう。いろんな歌手とかタレントさんがですね、短い節を区切ってこう順々に歌っていくと、テレビなんかでよくされてました。皆さんもご覧いただくことがあると思います。科学の力に限界を覚え、そしてまた人間の知恵に挫折をする。そういう時に人は何でしょう、謙虚になって上を見上げていくというか、そういうことを学んでいるんだというように思えてならないんですね。そういうことを思いますと、今日聖書に出てくるアブラハムに神様は、さあ天を見上げなさいと言われたんですね。神はどのような時にそれを語られたんでしょうか。また私たち時代は4000年の隔たりがありますけれども、似たようなところを通るとき、神の御心を深く知って励まされたいとこう思います。では一言お祈りしてご用意しますので、黙祷してお取りください。恵み深い天の父なる神様、今あなたの御言葉が朗読されました。4000年の前、あなたはあなたのしもべアブラハム、そのアブラハムに、さあ天を仰ぎなさい、天を見上げなさい、そう言われました。私どもも地上の這いつくばるような思いを超えて天を見上げる必要が時としてございます。どうぞお一人お一人がそれぞれの状況で今日の御言葉をお聞きになることができ、生かされていくことができますように、語りのしもべをお聞きになる方々お一人お一人に豊かに導きを賜りますように、尊い御子イエス様の御名を通して祈ります。五節をもう一度見ていただきたいと思います。そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい。神様はアブラハムにそう語られました。で、今日見たいことは、アブラハムは一体どのような時にそれを語られたのか、そしてまたどのようにして励ましをくださるのか、私たちもまた似たようなところを通るところを覚えますので、ご一緒にそれを見たいと思うんですね。まず第一は、まずアブラハムが夢願いというものが実現せず失望している時に語られたということなんですね。アブラハムが遡ること10年前、神様から御声を聞いてやってきたんですね。私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、 あなたの名を大いなるものにすると。こういうようにして12章の2節のところで語られた。それは10年前です。その言葉を聞いてアブラハムはここまでやってきたんです。ここまでもいろんなことがありました。ところが国民どころか一人の子供も与えられていなかったんです。10年といえば長いです。10年一昔という言い方もありますから、10年間待ち続けている。皆さんもいろんなことを待つことがあると思いますけど、10年間ずっと一つのことを待っているというのは結構忍耐がありますね。ですから神様から先週見ましたように、一節、最後のところであなたの受ける報いは非常に大きいと言われたときに、思わず知らずアブラムは、神主よ、私に何をお与えになるんですかと。私には子がありませんと。また三節でも、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないのですと、ここでも繰り返して語っているんですね。報いを与える、報いは大きいと神から言われても、あなたの約束、10年前の約束が一つも実現していないではないですかという思い、深い失望、また焦りというものがアブラハムにあったに違いない。で、神様はこの時に、さあ天を見上げなさいと言われたんですね。実は10年長いといえば長いんですけれども、実際に子供が与えられるのはあと15年待たねばならなかったんですよ。つまり最初に神が語られてから25年かかったんです。約束が実現するのに。ここにですね、私たちが学ぶべき真理があるように思います。それは、神の時というのと人間の期待時間というのとは異なるということなんですね。神様は我々よりもはるかに本質的に真実なお方です。人は不真実であっても神は真実な方であると新約聖書に書かれてあるくらいです。ですから神の言葉に一つも違うものはないわけでありますけれども、神の言葉の実現は人間の期待時間と異なるところがある。アブラムをなかなか待てなかったんです。祭壇を築き、神を礼拝し、神の御子を聞く人生を歩めて進めてまいりました。ロトとの別れもありました。戦いもありました。いろんなことがありました。そしてあなたの受ける報いは非常に大きいと言われた途端、本当に報いをくださるんですか。子供が生まれてない、国民とすると言われて期待もしてきたけれども、国民どころか一人の息子さえも与えられていないではないですかと言ってたんです。こういうあたりの気持ち、神の時と人間の期待時間が異なるということを知ることは大切な真理なんですね。皆さんもご存知であると思いますが、あの藤子ヘリングのお話、彼女は小さい時に本当にこう天才的なピアニストと言われ、そして期待もされて、またヨーロッパの大活躍をしておられた指揮者であり作曲家であったバーンシュタインという人に認められて、ヨーロッパで華々しいデビューの予定であったわけです。ところがその前日、悪性の風邪をこじらせてしまう。耳が聞こえなかった。今も半分は聞こえないということだそうですが、そのために次祭祭は中止になったんですね。で、やがて音楽界から忘れられていく。悶々とする日々です。そして1996年にお母さんが、日本におられるお母さんが亡くなるという、その訃報を知られます。そして帰っていかれました。日本に戻ってこられて、生活はますます心細くなっていく。近所の子供たちにピアノを教えるだけの生活。ボランティアとして病院のロビーでピアノを弾く生活だったんですね。 もうここまでかと思っていたときに、神様は不思議な出会いをなさったんですね。それは聖路加病院のロビーを NHK のテレビのディレクターが通ったんですね。そのロビーで弾かれていた曲を聴いた途端、ただものではないというか、そういう印象を持ったんですね。そして聞き惚れる中で、その藤子 M さんにインタビューを試みた。波乱万丈の人生。そしてディレクターとして直感的に、この人の番組を作れば当たると思ったんですね。そして2時間番組を作った。藤子ヘミング心の奇跡と。たまたま私はもちろん藤子ヘミングさんを知りませんでしたけれども、その番組を見ていました。その中で弾かれたラ・カンパネラという曲、南極中の南極と言われているようでありますけれども、それを演奏したときに、全国からあちらからこちらから電話が殺到したと。あの人は誰ですか？今まで見たことも聞いたこともありません。そしてクラシック界では異例の63万枚の CD が作られて売れたそうです。そのデビューの年、60歳だ。音楽家は普通、特に例えば辻信行さんみたいに10代で天才的な人は活躍をし始めるわけでしょ。60歳ですよ。そして藤子ヘミングさんはインタビューに答えてこう語っているんですね。私の不遇の時代を励ましてくれたのは聖書の言葉でした。もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。ハバクク書2章3節。この言葉が私を不遇の時代に励ましてくれる言葉でありました。アブラハムもいつ神の約束が実現するか焦っていたに違いない、不安であったに違いない、失望落胆していたに違いない。だから神様、さあ地上の思いから天を見上げなさいと言われたんですよ。我々も失望落胆するときにすることは、確かに現実を見なければなりませんけれども、現実だけを見るんではなくて、現実を支配なさる神を仰いでいくということは大事なことなんですね。藤子ヘミングさんは60歳という異例中の異例のデビューを飾った人であるわけです。そして自分を励ましてくれた言葉は、もし遅くなってもそれを待て、それは必ず来る、遅れることはない。ハバクク書2章3節。これが私の人生に大きな励ましとして、私を支えてくれた言葉でしたって言って語っていらっしゃるんですね。覚えていただきたい、失望落胆するときに、夢が実現しないと思って落胆しているときに必要なことは、それは神の時間と人間の期待時間が異なることがある。だから全ての技には時間と言って伝道者書で語るんですね。これが第一のことです。また第二に、神がどのような時に天を見上げなさいと語ってくださるか、それは夢実現の早道を焦る時です。神様から報いは非常に大きいと言われて、アブラハムは思わず言いました。子供がありません。そして次々といろんなことを、可能性を考えました。私の家の相続人はあのダマスコのエリエゼルになるのでしょうか。つまり親戚、自分は子供が生まれない、もういいですか、神様、だったら養子を迎えて、あのエリエゼルを養子に迎えて我が子にして相続人にしましょうか。3節では、ご覧ください、あなたが子孫を私にくださらないので、なんとなくこう神様に文句言いたいような気持ちが出てきます。私の家の奴隷が私の跡取りになるでしょうと申し上げた。あのアブラハムのしもべがイサクの結婚の時に使わされたお話がやがてもうちょっとして出てきますけど、その奴隷のことですね。つまり 神様の約束はお前の息子がって言われている。ところが 神様の約束をなかなか信じられないアブラムは、いや早道を考えます。いやこれですかあれですか。信仰の誘惑は神の約束の実現を待てないで人間的方法を考えて焦って行動してしまうことなんですね。関西で活躍している弁護士さんで持田昭弘という弁護士がいらっしゃいますね。私たちの教会でもお招きをしたことのある人ですね。でこの方の証の中で、まあ、テニス三昧をずっと生活してきた人なので、まさか弁護士になるということを考えなかった人のようですけど、一年復帰して弁護士になろうとクリスチャンになってから意欲が出てきたんですね。そして受験勉強を一から始めていったんです。一年目もちろん受けてもダメ、二年目ダメ、三年目ダメ、四年目、五年目、六年目、八年目ダメ。さすがに8年間ダメを続けていると自信喪失もするし意欲もなくなるわけでしょうね。で9年目にそのもう一度という受けるときに一つの道が示されてくるんですね。島根県出身の方なんですけれども、その島根県の 国会議員がある方を通じて僕に頼んでくれたら合格させてあげようという誘惑ですね。グラグラってきたそうです。しかしそんなことをして法律を守る者がこんな不法のやり方でして心晴れ晴れとできるものかとやはり祈った結果お答えする。恩を受けた人からのことですからなかなか断りにくかったそうですけれども、ともかく私そして見事9年目に合格したんです。皆さんもいろいろな夢を持っていると思いますね。で夢の実現がなかなか実現しないというときに焦って早道を考えてしまう。アブラハムが神様からお前には必ず息子が生まれると言われているにもかかわらずそれが待てないで10年間来た。10年待ってダメならば親族がいる、あのしもべがいるって考えてしまって神にそれを訴えるわけです。そういう夢実現のための邪悪な道とは言いませんけれども、そういう手っ取り早い方法を考えて小さなことで終わってしまうという危険性もあるんですよ。そういう誘惑を受けたときに大事なことは最初に示されている神の御心から外れてはいけないということですね。神様がこうすると言われたならばそれをひたすら祈り続けていくべきなんです。第三、アブラムがどのような時にこのさあ天を見上げなさいと言われたかというと、それは夢実現のビジョンが必要な時なんですね。神様はアブラムを外に出させてこう言われました。五節で、そして彼を外に連れ出して仰せられた。さあ天を見上げなさい、星を数えることができるならそれを数えなさい。さらに仰せられた。あなたの子孫はこのようになる。アブラムも何度もですね、あなたを国民とする息子が生まれるということを約束してこられました。しかし人間というのは言葉を聞いて例えば聖書を読んでああ分かりましたとはすぐになかなかならない。神様はそのことをご存知で不信仰だと言わずにアブラム、さあ外へ出てごらん。真っ暗でした。今のように電気もありません。 そしてさあ天を見上げなさいと言われました。天を見上げますとそこには満天の星々がいっぱい見えました。あなたの子孫はこのようになるって言われた。言葉だけではなくて目で視覚でビジョンを抱かせられたんですね。皆さんね、ビジョンを抱くってとっても大事なんですよ。自分の願いがあるでしょう。その願いをね、良いイメージで想像していくんです。例えばですよ、あなたの家族がまだ救われていないとします。その時に神様を救ってくださいというだけではなくて、あなたはイメージを膨らませていく必要があります。なぜなら神の御心は家族が救われていくということです。だとしたら、あなたの祈りの中に、礼拝堂にあなたの家族、夫が、おばあちゃんが、おじいさんが、息子が、孫が、一緒に座っている姿を想像するんですね。イメージを抱く。そして、それを膨らませて祈っていくんです。本当に神の御心というものが、そういうイメージを膨らませて進んでいくということは、神様の御心なんですよ。だってアブラハムにはもうすでに語られていたけれども、念押しのようにしてアブラハムに、さあ出てごらん、空を見上げてごらん、星々を見てごらん、あなたの子孫はこのようになるって言って言われた時に、数えたかどうか分かりませんけど、無数の星々を見て、ああこうなるのかとアブラハムは信じた。それを彼の義と認められた。今日の新聞で、朝日新聞で今日の番組にありそうですけれども、関西でや世界で活躍している指揮者で佐渡豊という人がいるんですね。50歳の大柄の指揮者で汗だくになって指揮をする人ですね。で、彼は小学生の時に、僕はベルリンフィルで指揮を取るって豪語したそうです。何よ、生意気な。ってこう思うでしょうね。ところが今年の5月、50歳で、自費したんです。何でもかんでも信じればいいというのではない。もちろん、今日のテレビ番組の解説の中で、佐渡さんが、いかに緻密に努力をし、していったかということ、またコミュニケーションを大事にしていったかということを語っておられたわけで、そういう努力なしにはありえないかもわからない。でも大事なことは、自分は今夢を持っているかどうか、あなたに夢ありますか？家でですね、夫婦でちょっと遊んでたんですよ。どんな遊びかというとですね、紙にですね、家を描いてって言われて、家を描く。で、パパは自分の姿を描いて、かっこよく描いたり、犬を描いて、川を描いて、で、まあいろいろ山を描いて、で、まあ娘が、まあ、心理学も勉強していたもんですから、それを解説してるんです。それで家と自分がどれくらい距離離れてるかということで、その人の家に対する気持ちが分かるというわけですね。まあそれはそれとして、山は私はなだらかな山を描いたんだ。まあパパはもう夢ないねって言われた。夢のある人はね、高い山を描くんですって。私生駒山みたいな夢もうパパはもう夢ないわ。皆さん夢ありますか？こんな夢がある、こんな望みがある、私はこうなる。だって我々ね、裸で太陽出て裸でカチコに帰るんですよ。ゼロでスタートしてるんですよ。もうゼロで終わっても普通なんですよ。プラス1あればもっと素晴らしいわけですよ。 人生でこの聖書という素晴らしい神の言葉を知ったんです。神の言葉はあなたを祝福すると言われてるんです。あなたでなければならない人生の使命があるって語られてるんです。個性を持ち、タラントを持ち、また様々な祝福を与えて、愛と希望を与えて、私たちの人生を祝福される。アブラハムは信仰の父、我々が模範とすべき人生、様々な戦いがあります。神様はありがたくもアブラハムに御言葉を語ってきてくださいましたけれども、それだけではなくて、さあそれだけ信じられないんだったら外へ出てごらん、真っ暗な世界で、さあ空を見上げてごらん、星々を数えなさい、あなたの子孫はこのようになる。アブラハムからユダヤ民族が起こったのです。ユダヤ民族の影響はその人数によるよりもはるかにすごいでしょ。ノーベル賞が3人のうち2人がユダヤ人だと言われているくらい、またユダヤ財閥ロックフェラーにしても、またシェル石油というエネルギーのその石油の会社にしても、IBM というコンピューターの会社にしても、あらゆる穀物にしてもいろんなことを牛耳っているのはユダヤ人でしょう。金にしてももちろん。アブラハムはそんなことを願っていたかどうかわかりません。しかしアブラハムから民族は起こされたんです。世界に大きな影響を与える民族、良くも悪くも。星々を見てイメージを膨らませ、そうなると信じたんです。そして神はそれを彼の義と認められた。何歳になっても神様は夢を持つことができるように、また夢の達成のために星々を見させて実現へと導いてくださいます。どうぞ一回目の人生、神の御言葉によってチャレンジをして進んでいただきたいと思うんですね。60過ぎの方も私も含めてたくさんいらっしゃいますね。もう仕事もない、もう悠々自適、細々と生活で終わり、そんな言い方やめてください、ね、何歳になっても神の御前に力強く歩んでいただきたいと思います。お祈りして終わりたいと思います。天の父なる神様、あなたはアブラハムに、さあ天を見上げなさいと語っていらっしゃいます。そして星々を数えなさい。そのようにあなたの子孫はそうなると言われました。父なる神様、どうぞアブラハムに語られた同じように私どもも、夢が実現しないまま細々とした人生で失望落胆している時がございます。さあ天を見上げなさいとあなたは語ってくださいます。また主よ、夢が実現しないために小さな目標で収めて早道をと考えてしまう焦りを持って進んでしまう場合もございます。主よ、あなたはその時にもさあ天を見上げなさいとおっしゃいます。また主なる神様、あなたは私たちに具体的な良いイメージを抱かせて、それをもって祈っていくことを教えてくださいます。主よ、一人お一人がそれぞれの人生においてあなたの恵みに満ちた人生における祝福を体験していくために、夢幻を描きつつ主の助けと憐れみをいただいて進んでいかれることができますよう、心からお願いをいたします。尊い御子イエス様の皆を通してお祈りいたします。